毎週の主の日の礼拝で、ヨハネによる福音書を学ぶようになりましてから、しばらく経ちました。でそれで、先週、1章の1節から18節に及ぶ、いわゆる序文と言われているところを、学び終えたところであります。で振り返ってみますと、この序文のところには、これからこの福音書がその全体を通してイエス様のご生涯の歩みや教えを通してこう語ろうとしていることの、エッセンスが示されておりました。でその大事なエッセンスの一つは、何よりも今ここに神の恵みが満ち溢れているということ、そういうメッセージでありました。神様が私たちのために与えてくださったイエス・キリストにおいて神の恵みがいっぱいに満ち溢れている、そしてその恵みの中に私たちも預かるように、入ってくるように今日も神は招いていてくださるのです。そういう神様からのメッセージ、神様からの働きかけを、今日も豊かに覚えながら神様を礼拝したいと思っております。そして、今日はその、序文の後、19節以下の御言葉をお読みいただきました。いよいよここから、イエス様の、物語といいましょうか、具体的にそのご生涯の歩みが語られていくことになるんですが、ただその初めを見ますと、まだイエス様は登場しておりません。19節ですが、さてヨハネの証はこうである、書き出されます。一人の人物が登場するんですね。ヨハネという人、聖書にはヨハネという人がたくさん出てまいりますので、他の人と区別するために、一般に洗礼者ヨハネと呼ばれておりますが、その洗礼者ヨハネがここに登場いたします。ただ実はこの洗礼者ヨハネが出てくるのは今日のところが最初ではありません。すでに序文のところに2回彼の名前が出てきております。一つは6節ですね。神から使わされた一人の人がいた、その名はヨハネである、彼は証をするために来た。証をするためにヨハネが来たということがすでに語られておりました。でもう一つは下の段の15節ですが、ヨハネはこの方について証をし、声を張り上げていった、私の後から来られる方は私より優れている、私よりも先に来られたからであると私が言ったのはこの方のことである。すでに、ヨハネがイエス・キリストこそが本当に神の恵みにあふれた方、この方において初めからいらっしゃったあの神の恵みがあるんだということが明かしされ、そのことが語られていたんです。ちなみに、今申した箇所ですけども、何かのついでにヨハネについて語られているわけではないんですね。特に6節など、少し細かい話になって恐縮なんですが、日本語の訳では、一人の人がいたと訳されているだけです。でも実際にはこのところはこの前に先立つ3節で、全てのものが神の言葉キリストを通して作られた、なったと言われるその天地創造に関する場面と同じ言葉が使われています。またその後の方の14節、神の言葉であるキリストが人となってこの世界に来られた、その人となったという、肉となったという、そのクリスマスの降誕を表す場面の出来事と同じ言葉がヨハネに関しても使われているんです。何を言いたいかというと、洗礼者ヨハネという人が現れたのも天地創造や イエス・キリストのご降誕と同じように、神様ご自身の深い計画に基づく御業であったということが示されているのです。たまたまヨハネという人がいた。たまたまその人がイエス様に出会った。そういうわけは話ではないのです。天地を作られ、イエス様を私たちに与えてくださった神ご自身が、その深い、人間にはわかりませんけれども、深いご計画を持って、ヨハネを与えられた。そしてそのヨハネを通して、イエス様こそが救い主だというメッセージを私たちに明かしされたのです。すでにヨハネにおいて、神の御業がやはり始まっている。そういう神様の特別な御心がここにはあるということを改めて覚えた上で、この19節に入っていきたいと思います。で、まあ、この少し前置きに見えたことが長くなりましたけれども、早速今日の、まあ、19節のところです。ここで何が話題になっているか、それはヨハネは一体誰なのか、そういう問いですね。あなたはどなたですか、まあ、そういう質問がヨハネのところにもたらされた。で、この問いの背景には実はヨハネこそが来たるべきメシアに違いない、救い主に違いないと見る見方がすでにあったということを表しております。まあ、細かいことを今日申しませんけれども、ユダヤ人たちの中に本当の意味で人を救う救い主が来るんだ、メシアが来られるんだという信仰がありました。それを待ち望んでいたんです。なんとなく、まあ、熱心なユダヤ教は熱心な宗教でしたけれども、本当の意味でこう人を生かすことができない、どこかこう硬直化してしまって形式主義になってしまって、本当に困っている人、苦しんでいる人を生かすことができない力、できる、生かす力を持っていなかった。そういう中で多くの人々が救い主を待ち望んでいた。そこに登場したヨハネのことを、洗礼者ヨハネのことを人々は、あ、この人こそメシアではないのかという目で見たんです。迎えたんです。そして、ユダヤ教の指導者たちが直接ヨハネのもとに人を送って、あなたは誰なのか、まあ、はっきり言えばあなたはメシアなのか、まあ、そういう意味ですけども、あなたは誰なのかと問わせたんですね。で、それに対してヨハネがどう答えたか、まあ、お読みになってお分かりになりますように、まず徹底して否定的に答えています。私はメシアではない。それではエリアですか、いや違う。それではあの預言者ですか、そうではない。メシアではないというだけではなくて、どの問いに対してもそうではない、自分は違うと答えています。まあ、違うものは違う、まあ、そう答えているのは、まあ、珍しくもないかもしれませんけれども、でもヨハネの証の一つのポイントは、まずこのように自分をあるがままに見つめ語ることができる率直さと謙遜さにあると言ってよいでしょう。ヨハネもそれなりの力、宗教的な霊的な力を持って現れました。人々がそのヨハネを評価し、彼こそが救い主ではないかと悪く言えばチヤホヤし始めていた時、人間はそういう自分にうぬぼれがちです。傲慢になりがちです。何か自分が偉い人になったかのように思い始める。でもヨハネの態度にはそういったものがむしろ全くありません。自分は メシアではない。あるがままの自分の貧しさと低さを誰よりも彼ははっきりと認識してそれを語るんです。念のため申しますけれども、これはただ自分を癒しめてけなすような、あの自己卑下ではありません。自分なんかダメですと、そんな大したものではありません、価値がないんですと自分のことを打ち叩いて否定しているわけではないんです。またそういうことを勧めているわけでもないのです。いや、普通に聖書は反対に、いや、どんな人も神ご自身によって尊い神の形として、高価で尊いものとして作られているということを語っている、それを否定するわけじゃないんです。たとえ自分の貧しさを痛感することがあっても、自分には価値がないんだとか、そういうことを聖書が進めているわけではないのです。その意味で言えば、まさにヨハネの謙遜さというのは、神の前における神が作ってくださったものとしての豊かさを受け止めながら、でも神の前に何も自慢できるものはないし、貧しいものでしかない、罪人でしかないという自分をあるがままに見つめて受け入れて語ることができる、そういう謙遜さがあります。そしてそういう謙遜さを持ったヨハネであるからこそ、自分がメシアではないということを語るとともに、本当にメシアとして来てくださった方がいるんだということを見抜くことができたんですね。この方こそ私たちの弱さの中に来てくださった方、そして私たちをその弱さの中にあって寄り添いつつ、誠の救いに導いてくださる神ご自身だということを見抜くことができ、証しすることができた。そこが大切なポイントです。神の前に謙遜な目、そして澄んだ目を与えられたヨハネだからこそ、神の御業を見ることができる。私たちの周りで、わからないような仕方で起こっている神の恵みをきちんと見出すことができる。ここに、神がこらえた、その御業があるんだ。神が送られた、本当の救い主がいるんだ。その意味で、少し進んで、まあ、164ページに参りますが、22節以下のところに、目を向けてみたいと思います。まあ、今申しましたように、ヨハネは、まあ、繰り返し、ある意味ではこう否定的な言葉、そうではない、自分は違うという言葉を、まあ、繰り返しました。でそれに対して、まあ、人々は困りまして、それでは一体あなたは一体誰なんですか、まあ、そのようにこう聞いてきたんです。聞いてくる。でそれに対してヨハネは23節において預言者イザヤの御言葉を用いてはっきりと答えておりました。まあ、私は荒野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよ、まあ、そのように叫ぶ声である。ここには明らかに肯定があります。まあ、自分をはっきりと肯定した言葉です。まあ、それも自分がどうだ、自分がどうしたと自己主張している、自己宣伝している言葉ではなくて、本当に私たちが目を向けるべき方、今、絶対の信頼を持って見上げるべき方、私のところに来てくださった方を全身をもって指し示す証の言葉がここに語られております。 で、その意味するところ、ヨハネが引用した、旧約聖書の預言者イザヤの言葉を、私たちも改めて見てみたいと思います。ごめんどうですが、旧約聖書になりますね。旧約聖書の、1123ページ、先ほどヨハネ福音書と合わせて、一部見ていただいたんですが、イザヤ書の40章というところです。でその中でまず1123ページ40章の3節がヨハネの語った引用した言葉ですね。多少訳し方は違いますけども、呼びかける声がある、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ、そういう宣言ですね。荒れ野に道を備えなさい、神のために、神が通り行くべき広い道を通しなさい、そういう言葉です。で、時代背景としましては、少し歴史の話になってしまうんですが、時代背景としましては、これはイスラエルの国が神に背いて、その裁きとして滅ぼされてしまった。そして、バビロニア帝国によって滅ぼされて、多くの民が遠くバビロンの地に捕らわれてしまった。歴史的にはバビロン捕囚と呼ばれる苦難の時代のことを背景としています。ユダヤの民がみんな、異教のバビロンの地に捕らわれて、強制的に移住させられてしまった。そういう苦難の最中で50年以上の月日を経ている、そういう時ですね。民の中には諦めてしまった者もいたかもしれません。また新しい境遇の中でうまく立ち回って上手に今の生活を楽しんでいた人たちもいるかもしれない。ただそういう苦難の中にあって、神はイスラエルを見捨てることをなさらなかったんですね。そして今まさに解放の時をもたらそうとしている。改めて神がイスラエルを再び立ち上がらせ、故郷のイスラエルに立ち帰らせてくださる救いの時が近づいている。そのことを預言者イザヤが洞察したんです。そして主のためにアリノに道を通せと呼びかけたんですね。しかし私たちのを取り巻く現実というのは厳しいものです。次のページになりますが、6節7節を見てみましょう。呼びかけようと声が言う、神の救いの時が近づいたんだと呼びかけるように言われるんだけれども、一体何と呼びかければよいのか。長年の苦難に打ちひしがれてしまっている民に対して何と呼びかければよいのか、わからないのです。憎なる者は皆草に等しい。流れてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。もちろん日本でも咲いた花はいつか枯れていくんですが、イスラエルというか、こちらの砂漠の気候というのは本当に過酷なもののようでして、朝に花が咲いて、非常に勢いがあるというか、まだまだ元気な花であったとしても、突然昼間、砂漠から熱風が吹きつけてくることがあるらしいんですね。で、そうすると、まだまだ咲けるはずの花が、その熱風によって枯らされてしまう。 そういう現象が珍しくないんだそうです。で、そこに私たち人間の現実を、その一面をやっぱ見ずに折れない厳しさがあります。主の風が吹きつけた。この民は草に等しい。一度栄えた。非常に繁栄した民であっても、そういう国であっても、主の裁きの風が吹きつけるならば、たちまちのうちに破れてしまう。過ぎ去ってしまう。そういう現実を私たちも想像することができます。そしてそのようにして実際にイスラエルは枯らされてしまった。裁かれてしまった。その現実に彼らは立っている。すべてが虚しく移ろいゆくものに過ぎない。そのことの自分たちがまさにその過ぎ去ってしまったものとしか思えない状況の中にいる。そのために何を呼びかければよいのか。預言者はそう悩むのですが、そこに対してまず語られるんですね。八節です。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。確かにこの世のすべては移ろいゆくものです。滅んでいくものです。私たちもそうです。しかも、ああそうですね、虚しいですねというだけではない。私たちの罪のゆえに、私たちの愚かさのゆえに、そうした運命を私たちは自分で自分に引き寄せてしまっている。でもたとえそうであったとしても、その私たちの現実の中に変わらないものがある。底知れに立つものがある。そして私たちを何度でも立ち上がらせてくれるものがある。それが神様の御言葉だというのです。その神の御言葉を預言者は語るのです。しかもそれは一般論ではありません。まさに今枯れてしまった草のような、散ってしまった花のような、私たちのところに神が来てくださる。神ご自身が救いを持って、新しい命を持って臨んでくださる。その神の御業を私たちは聞かされるんです。ですから実説にある通りなんですね。今私たちは崩れているかもしれない。自分の罪の中に破れてしまったかもしれない。でも見よ、今顔を上げてみなさい。見よ、あなたたちの神、見よ主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。神ご自身がこの私たちのところに来てくださる。この闇の中で、この弱さの中で、その御業を新しく始めてくださる。その神を見なさい。その神に目を向けなさい。その神と共に、私たちがまた新しい命に生きるように。まあ、最後の11節の御言葉も、まあ、非常に印象深いので、見ておきたいと思います。私たちのところに来てくださる神がどういう方か。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。散ってしまっている群れを、その身腕を持ってもう一度集めてくださる。崩れ倒れてしまっているものを、その命を持って再び立ち上がらせ、自分の足で歩くことができるようにしてくださる。いや、その子羊を、弱いものをご自分の懐に抱くようにして、私たちを新しい約束の地へ 新しい命の地へと、命の地へと導いてくださる。その神が来られる。主なる神が今来ておられる。それが預言者イザヤのメッセージです。そして、ヨハネによる福音書にまた戻りますけれども、洗礼者ヨハネは、まさにこのような、主なる神を証しするものとして今、声を上げております。あなたは誰ですか？そういう問いではありますけれども、いや、私がどうこうではなくて、まさに私を通して、はっきりと指し示すように、証しするように、示された方こそ、あなた方は、見よ主なる神と言って目を向けるように指し示すのです。私たちを集めてくださる、私たちをもう一度立ち上がらせてくださる羊飼いである方が、今、すでに来ているんだ。その方を見なさい。主イエス・キリストにこそ、私たちが今、耳を傾け、目を凝らして、心を向けるように、ヨハネは示しているのです。今日私たちも、ヨハネではなくて、またこの私たち自身ではなくて、ヨハネが示した、イエス・キリストご自身に目を注ぎたいと思います。私たちを本当に愛して、生かして、立ち上がらせてくださる、そしてもう一度、豊かに祝福された群れとして、立ち上がらせ、新しい命の土地へと導いてくださる。どんな深い闇をも、虚しい、この世の現実をも打ち破って、永遠の祝福に至る道を開いてくださる、その主イエス・キリストに目を向けて参りたいと思います。そしてその方にこそ信頼を置いていくのです。その方にこそ私たちの思いを寄せていくのです。そのような主に対する信仰の中で、また新しい歩みへと立ち上がって参りたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、あなたは預言者を送り、しかもその預言者を通して、生ける神の子、イエス・キリスト、救い主であるイエス様を私たちに与え、示してくださいました。あなたの皆を褒めたたえます。どうぞ私たちが、この変わりゆく現実の中にあって、厳しい現実の中にあって、また私たちの罪という深い闇の中にあっても、その、来たいたもを、いや来てくださった、救い主イエス・キリストを仰ぎ見ることができるように導いてください。またこの世の旅路において、その方にこそ信頼を寄せて、新たな歩みを成していくことができるように導いてください。私たちの群れもまた、その方をこそ、証ししていく教会として、この地にあって、立ち続けていくことができますように。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。アーメン。